ということでね、いやー、まあ今日はね、この番組すごい聴取率高いと思いますよ、特に後半につれて。
え、なんでですか？
なんででしょうね。
なんかありましたっけ？
ありますよ。だってね、あの和歌山出身の偉大なアーティスト、ハイドさんのインタビューが、
あ、そうか、
あの奈良さん家でこの後、流れることになってるんですよ。
ああ、じゃあ終わり頃にかけても、
終わりの多分 2,3 分前がガーッとラジコの数値が上がる時間です。
あ、すごいすごい、
いつもは全然数値が上がらないこの和歌山放送のラジコの数値がガーッと上がるとこです。
わーっと
一桁あたりのとこがガーッと上がってくる。
ありがたいですね、
急にこうユニークユーザーが上がっていくっていう、だからまあ後半にこう PR 番宣なんか兼ねて、
そうですね、あの我が社のいろんなお知らせを、
社国をいろいろどんどん入れていった、ミュージックスの募金箱のお知らせとか、社国をどんどん、
入れましょう入れましょう、
今日は後半のまあ5分前ぐらいからじゃんじゃん入れたら、
入れましょう入れましょう、
かなりこの PR 効果っていうのも高いんじゃないかな。
さすがチェリーさんですね。
当たり前じゃないですか、何年この仕事してると思ってるんですか。
流れを読んでる、
当たり前で、常にリスナーの流れを読まないとね、10年一律のごとく同じことやっててもダメなんですよ。この番組は10年一律のごとくね、同じようなことやってますけども。いやでもね、今日本当に節目でね、そういう意味では、まあ厳密に言うと明日が節目なんですけど、12月9日、ね、中川さん、
何ですか
明日でね、王将のポイントカードのね、餃子クラブの締め切りですよ。ね、
あー忘れてましたよ。
7月から集めてるんですよ、ポイント。
そうで
した。で明日がまだ集まってない。
あとどれぐらいまで？
あと3500円分食べやな
かった。3500円分か。
だ最近はもう今まではね、その 7% 引きのカードがあるんで、それでやってたの、最近ポイント集めるためにもうそれやらなくなりました。
何のこっちゃ分かんないです
ね。何のこっちゃ分からへんねん。ポイント集めるために割引券使わないっていう。だからもう1000円分欲しいから。
何のこっちゃ。
あの店員さんによってね、あの例えば1000円ちょっとのもん食べて、まあカード出したらまあ800円とか900円になるじゃないですか。そしたら1000円分押してくれる人と500円いくしか押してくれへん人いてるんですよ。
あら。
そうなったら、え、おい、ショックなんですよ。え、もう890円まで来てるやんとか思うんで、917円やでって思うんですけど、それ言えないんで、
細かいけど、
だから細かいこと僕言えないんで、もうその時はグッとこらえるんですよ。だからそれやったらもう最初から割引券出さんとこうと思って、
そっかそっか、
もう2回押してもらおうと思って、
そういう作戦に出てる。
後半はもうそういうことでコツコツ貯めて、今もうあと3500円分まで王将のポイントカードが来てるんで、
もうちょっとあと一息、
もうあと、ね、だから今日ね、まあ土曜日でしょ、今日明日ぐらいでラストスパートでパーッと食べやんと、王将のね今回50ポイント達成したら何もらえるか知ってます、
タオルとか、タオル
いらんわ、
餃子タオル、
餃子タオルいらんわ、何のタオルやねん、
包んだらこう餃子みたいになる、
いらんわ、使いにくいわそんな、包んだら餃子みたいな、
くしゃくしゃとしたらこう餃子みたいな、
くしゃくしゃとしたらあかんでしょ、タオルちゃんとピンとせんかったらあかんでしょ。
目覚まし時計、目覚まし時計、
正解、
え、正解、
正解、
嘘、当たっちゃった、
50ポイント集めたら目覚まし時計もらえるんです、
餃子の形の、
なんでやねん、見にくいわ、そのベッドで寝た時に餃子の形の目覚まし時計見にくいでしょ。
12とか6
の分かれへん、分かれへん、狭かったらあかんがな、
3と9のとこ広い、
広い、あかん、見にくいわ。楕円やないか、見にくい、
餃子型だから、ね、
違います、あのね、50ポイント集めたらあの選べるんですよ、目覚まし時計か、ペアマグカップか、あの餃子ひっくり返すこの銀のヘラ、
それいいじゃないですか、
いやいらんやん、家で餃子焼けへんやんか、
バンバン焼きましょう、
いやいや、そう、餃子王将置いて食べるからいいんだって、家で王将食べてもしゃあないでしょ、
お持ち帰り用の
買って、生の餃子か、いやあれ家でそんな焼かれへんって、
そうかな、
で、確かあともう一個なんかあったかな、まあとにかくそういうものがもらえる
プレゼントなの、
そうそうそう、だからペアマグカップか目覚まし時計か餃子返しがもらえるんです。で僕それが欲しくて、一応もう35個まで食べたらね、ちょっと25個まで食べたらもう会員カードはもらえるんで、5% 引きになるんですよ、
もうね、そこまでは達してるんですね、も
っと、ただどうしてもこのペアマグカップか目覚まし時計かこの餃子返しのね、この選べる商品がね、どうしても欲しかったの、だから僕はもうこれ7月12日これ野球の期間中やこれね、この君寺店でまあスタンプ2個押してますけども、そっからスタートして今ここまでもう43ポイントまで来てるわけ、
すごいすごい、あとちょっと
本当に苦しい戦いでしたね、
頑張りましたね、
なんとかだから今日明日の間にこのね、3500円分食べて、まあ、僕は目覚まし時計かなと思って、
マグカップっていう選択肢はないんですか、
本当はペアマグカップが欲しいんですよ、王将のね、あの王将用語みたいなのが入ってたりとかね、するんですよ、あの
注文するときに店員さんが言ってるなんか、
店員とか、あるじゃないですか、
あるある、あれが書いてあるんですか、
そうそうそうそうそう。
そっちの方がいいんじゃないですか、
そうやけど、奥さんにどう、どっちが、どれがいいと思うって言ったら、ほんまに興味なさそうな顔でいらんと思うって言われて、マグカップ
いらんと思うい
らんと思うって言われて、それいらんって言われて、
拒否拒否、
確かにもうあの食器棚ももうギチギチなんやんか、結構食器ってもらったりもするでしょ、
そうそうそう、
捨てにくいやん、
うん、
で使えへんやん、マグカップなんか1個でええやん、
確かにね、
2つ3つ当たって気分で買えやせんでしょ、
うん、交換しないから、
欲しいけど、だからそうなったらまあ目覚まし時計が一番、
うん、いいのかなと。
今ね、部屋に1個しか目覚まし時計が寝室にないんですよ、うん、で奥さんの手元にあんねん目覚まし時計がな、俺の手元にないわけだから
チェリーさんどうやって起きて
る、だからそう、僕あ今何時かなって夜中にパッと目覚めてさ思うやん、だ、うん、けど見えへんの、奥さんが寝てるから、うん、奥さんの山の向こうに目覚まし時計があるから、
うん、かんないんだ、
朝もそうやね、あまだもうちょっと寝れるのかなと思ってパッて見ても、うん、目覚まし時計が奥さんの手元にコロンってこう、
パタッと
そう下向きになってて見えへん、何年分からへんやんけよって思ってということで目覚まし時計をもらいたいと思います。
よし
参りましょう、せーの、
らしくあれ、
マイクで直撃
教えてチェリー、
はーい、うん、ね、南吉高さんのライブは12月15日土曜日、はい、ね、和歌山シェルターであ
ります、
行われます、6000円でね、
ジャマイカあたりのステップ で、
はい、モンローウォーク、
はい、
これ全席自由席なんですよ、だから切符をね後で買おうが、ね、最初に買ってようがね、もう当日入場した人は早く見られますから、なんか今から買っても遅くないんです、
うん、
指定席やったら後から買ったらなんかね、うん、あこれちょっと後ろの席やないかとか、うんうん、端っこやないかとか、うん、2階3階やないか、そのありますけども、うん、これないですから、
ないんです、
ね、今すぐぜひ買ってください、
そっかそっか、
はい、うん、和歌山放送で発売中、
はい、073-428-1431 まで、はい、まずはお問い合わせください、
そうですね、まあでも明日日曜日なんで、はい、まあ、月曜日のね、うん、朝にまたお電話いただけたらと思いますね、はい、さあこのコーナーでは中川智美アナウンサーの絶好調な日常をじゃんじゃんご紹介しています、携帯落ちましたけども、
ね、携帯が落ちましたね、失礼しました、
最近はどうですか、
最近どうですか、
うん、
そうですね、もうね贅沢続きで、
贅沢続き、
はい、正直申し訳ないなという
ぐらい、ほんま申し訳ないね、
先日取材先でね、
ほ、
ま、某氏の
某氏
の、ね、うん、あの連載の
取材に行きまして、ね、紙の氏ね、うん、はい、紙とかの雑誌の、
そうそう、氏ね、雑誌の氏、
うんうん、
で、美味しいものが食べられる、ところに行ってきまして、
あ、いいですね、
で写真も撮りながら、
うん、
まあ、写真を撮るだけっていうのも、まあね、もうせっかく用意していただいてますし、
うんうんうん、
やっぱり食べないとか、ね、コメントも載せますから、
味もわからんとね、
ということでクエ鍋を、
クエ鍋、
はい、
よろしな、
クエ鍋と、うん、それから、熊野牛のランチというのも、
熊野牛のランチ、そんなあるんですか、
熊野牛尽くしのね、豪華なランチがありまして、でこれを試食をいただきまして、
試食言っても別に一かけしか出てきへんわけじゃないでしょ、ちゃんと一人前出てくるんでしょ、
まあ、ありがたいことに、そんなわけで、まあ、スタッフは3人全員でね、うん、いますから、
うん、
2人前を3人でいただくんですけれども、まあ向こうの方のご好意でね、意で他にもいろいろなんかこう出していただいたりとかして、いやーすいません、
タイのあらだけ出てきましたか、タイの
あらだけは出てなかったです、
あ、そうですか、出てほしいですね、
ねえ、
それはいいんですけども、
いいんですけれども
、ほいでほいで
で、あ、美味しかったなと思って、久しぶりのこうクエですよ、
おーよ、
でこの間から何かと番組とかでクエの話題をすることが多かったんで、
クエは話題は多いよね、
そう、だからもうこの時期ですからね、クエ食べたいなと思ってたんですよ、
いや食べたいな思っても食べれませんもん、
クエ鍋がバーンみたいなね、
バーンやれ、
ありがたい、
ありがたいやれ、
プリプリ、
ほらそうや、
まあ美味しかったですね、
ほら美味しいでしょ
う、でも大満足でその日はね終わりまして、
こういうのがこの放送局で働いてるいわゆる役得ってやつやな、
はい、
まあないからね、
まあないですから、うん、もう嬉しくて嬉しくて舞い上がってですね、
う
ん、その日の仕事も順調に終わったわけです、
そ、うん、
でそうこうしてましたら夜になってね、
うん、
とある方から急に連絡がありまして、
無視無視ですね、急な連絡は無視ですもう僕なんかも電話も見にひんもん、
でもそのめったにね
な連絡ないから、
連絡ないってことは何かあったのかしらと思って、
う
ん、
あ、それもある、それもある、
うん、でこう、まあ、出ますよね、出たわけです、うん、どうしましたか、
どうして何ですか
って、ね、したら今ちょっと忘年会をしてるんだけれども、うんうん、急に一人欠員が出たので、うん、
なるほど、
食べませんか、もったいないから、
いやもう化粧落としたんでもういいですって
まだ会社です、
まだ会社まだ会社かいな、人が忘年会してる時間にまだ会社で仕事してたんで
仕事しますから、
つらいな、
はい、ちょっと仕事が遅いもんで、
遅いもんで、あ、そうですか、
でももうちょっとちょうど休憩に行こうと思ってましたから、
腹減ったなと、
うん、
うん、行きます、
ありがとうございますと、
あれ
ステーキをいただきます、
ステーキ
目の前でこう鉄板でね、
あらジュー
っと、もうそんなこともなかなかね、
ない
かないですから、もう嬉しくって、
嬉しいわ、
ニコニコしながらいただきまして、その日の仕事はさらにはかどるわけですね、
そうやな、
で終わりました、
はいはい、
次の日は、うん、大阪で仕事だったんです、
はいはい、
で、とある、まあ、公開講座がありまして、
うんうん、
でそこで、近畿大学水産研究所の、
はい、
今作っている、うん、イチオシというね、
ほ、
高級魚クエと、
はいはい、
タマカイという同じハタ科の魚を掛け合わせた、
はあ、ほうほう、
クエタマなる魚があるんですって。交雑種というやつですね、はいはいはい、でそれを試食しませんかという、うん、
いいですね、食べましょう。最後に一ジャーナリストとして食べましょう。
やっぱりね、どんなものかっていうのは、うん、う舌で味わわない。
そりゃそうです、
現場に行かないと。
そりゃそうです、現場主義、
現場主義ですから、
うん、そうなん、ネット主義じゃないの
現場主義です。
ヤフーニュースプリントアウトして読んでちゃうの
現場に行かないとね、やっぱりね、フィールドワークですよ。
そうなん、フィールドワークが来た、さすが鈴木先生仕込みの
言ってるだけですけど、すみません、本当にね、なるべくそうしたいという気持ちあるんです、
そうですね、
まあまあそういうことで、はあはあ、試食をいただきまして、うん、あのね、クエ玉は非常に弾力がある。
そのクエと比較してということじゃなくて、どう
クエも、お刺身なんかでいただくとやっぱり弾力あるよね。弾力があるもんなんですけれども、
歯応えあるわな、うん、まあ、僕も10年前に1回しか食べたことないけど、
うん、私もそうそうね、でも、うん、たまたま、うん、昨日食べてますから
味わいがね、分かりやすいよね、
うん、なんということでしょうです。
ほんまやで、
う
ん、
で、まあ、弾力がすごくあるなというのと、はいはいはい、プリッとした感じですね。プリンというか、もうブリンとした感じというか、ブリンって、うん、本当にもうツヤっとしてテカッとしてプリンとしてる感じ。で、脂身は、うん、確かに乗ってはいるんですけれども、うん、後味はそんなにしつこくないかなっていう印象でした。
なるほどね、う
ん、で、タマカになる魚をね、私は今まで知らなかったんです。ね、うん、で、どんな魚なのかというのを聞きましたら、クエに似ていて、うん、中国なんかでは高級魚として食べられている。
そうなんや。
ただ取れるところが日本の方ではあまり取れない、うん、取れる場所が限られているので、はいはい、あんまり出回らないらしいんですね。でもそれも両方掛け合わせると、例えば、うん、病気に強くなったりするんじゃないかとか、はいはいはい、そういう話らしいですね。
なるほどね、
うん、あね、とにかく味も美味しいですから、これがいっぱいできたらいいなと思いながら、はい、近代マグロも少しいただきます。
あ、いただいて、
はい、
はい、
でですね、
ほ、まだあんの？
次の日、
はい、次の日お茶漬けでさらっとね、
さらっとさささっとね、
なんとお茶漬けさらさらで、
お茶漬けさらさら、
違うの？
鍋祭りがありまして、鍋祭りじゃない、一番祭りがありまして、
はい、一番祭りといえば中川さんですよね。だって僕は和歌山市内のマンションに住んでますけども、マンションの掲示板に司会中川富美アナウンサーって書いたポスター貼ってましたもん。
あのね、いろいろな司会させていただきますけれども、写真が載るって紹介されるっていうのはあれぐらいな感じです
ね。そうですよね、あんなに司会者をわざわざ押してくれるイベントも珍しい
珍しいですし、いつもなんかすいませんと思いながら、いやいや、数年前の写真を ずっと使っていただいてるんです
けど、なんか、あ、中川さん若い人ないなと思って行ったらそこそこ
だった
ってい
う、
ね、もう30代やなみたいな、
そんなになんかシュッとしてないなみたいな、
シュッとしてますよ、
ぽやっとしてます、
いや、なのでぽやっとしてますけどね、
ねえ、うん、そんな感じで、
あ、いいですね、一番祭り、僕実は恥ずかしながら行ったことないんで。
あ、そうなんですか、
うん、いや、会社の人いっぱいいてるから行けへんようにしてるけど、う
ん
う
ん、なんだったらお休みで来てる会社の人とか、
そうですよね、僕もそれ奥さんにちょっと提案したんですけど、ちょっと別の日になってしまって、
そう、まあ今年は天気も良くてですね、ねえ、全然もう本当にほとんど寒くないんじゃないかぐらいの、ちょっと寒いぐらいなんで、
う
ん、
そうですね、ちょうどいいね、
いわゆるそう鍋を食べるのにはね、もう適しています、
絶好のね、
は
い、で、いろんな鍋がありますからね、
あります、あります、またクエ、
クエ、ね、でも、あ、またクエか、
あんこ、
ほんまや、あんこ、カニ鍋でしょ、
ね、カニ鍋、フグ鍋、
てっちりね、
うん、それからマグロ、
マグロ、
おでん、
おでん、マグロ鍋っていうのがあんまり聞いたことないね、
そうですよね、うん、あ、石狩とかもあるかな、
石狩鍋あるわ、はい、うん、チラシはいつも熟読してるから、なんせマンションの掲示板に貼ってるから、
貼ってますからね、
毎日
ゆっくり見られ
ます、毎朝毎夕見てた、出勤するときにそのポスター見て出勤して、で、帰るときにまた、あ、またやってるなと思ってもう見てたから、
さらに会社にもいっぱいね、
会社にも、そうそうそう、
はい、まあまあそんなことで、うん、はい、で、ね、スタッフが、
うん、
食べていいよって言って、フグ鍋、
あらら、
ね、いただいたりして、カニ鍋もちょこっといただいて、
カニ鍋もいただいて、あら、よろしな、
いやいやいや、本当にね、贅沢続きでございます
ね、うん、いいよね、
うん、なんかこうパワーをチャージした感じがして、
パワーをチャージ、
はい、
あ、そうですか、
さらにね、こうミュージックソンに向けて、
ミュージックソン、
私も頑張っていこうと思ってます、
はい、ミュージックソンね、
うん、
ミュージックソンって今年もやるんですか、
やります、
え、
やります、
今年はもう寒いから中止じゃないですか、
ないです、そういうことはない、
ないの、
はい、
しんどいから中止じゃないの、腰痛いから中止とか、
でもね、うん、日本放送キーステーションに、ね、
キーステーションに全国11のラジオ局が、はい、北は北海道 STB ラジオから、
う
ん、南はラジオ沖縄まで、全国11のラジオ局が、
局で、ね、
うん、もう募金箱の裏に書いて全部覚えてもたからも
それをね、もう、はい、11月1日にやりますということで、和歌山放送でもね、
忘れた、やったな、
街頭募金かけに、
社員スタッフ総出で呼びかけをして、
はい、いろんなところに募金箱も置かせていただいてますから、
そう、ふと行ったところでね、募金箱がドキッとするんですよ、
思いますね、
結構ね、あちこちにあるんでね、あーって急に仕事思い出してね、まあ、この間も日曜日休みやったんで、まあ家族でね、ちょっとしたとこに行ったんですよ、で、あるお店に、まあ、お土産買おうと思って入ったら、またレジの横に募金箱置いてんで、結構目立つとこに、うわドキッと思って、
まあ、ありがたいですよ ね、 ね本当に、だからの普通にフラッとね、あの用事で行ったお店とかで、今年はミュージックさんやってるのとか言われると、あやってますよと、はい、結構だから浸透してるなっていうことも感じるわけです、まあ
ね、もう33年
3回目ですから ね
やってるわけですから ね、そういうことです、ありがたい話で ね、
ありがたいですね、
今年も頑張らなあかんわけですね、
まだまだあの募金箱を置いてもいいよっていうところありましたら、うん、ぜひご一報いただければと思いますので、
ね、はい、いろんなサイズがありますから、ちっちゃいのから大きいのまでね、
は
い、
大中小と揃えておりまして、
はい、スペースに合わせて、
小はね、あの大きさで言うと、うんうん、一般的なあのスマートフォンぐらいの大きさかなと思います。
そうですよね、
あの奥行きはもうちょっとありますよね、はいはい、箱だから、
高さで言うとね、う
ん、高さ幅で言うとこれぐらいかなと、
うん、まあ、本当に小さいところでも置けますしね、実際そういうカウンターに置いてる店もよく見かけますよね、
うん、赤いので
知らんふりして言えたりするんですけど ね、
ね、ぜひご協力をよろしくお願いいたします
ということで参りましょう、裏和歌山放送ニュース和歌山市港本町3丁目3番地、和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです、うん、大ピンチ、
困った困った、
これはもうマジで大ピンチですよ、
え、どうしたんですか、ま、お財布はなくした、
財布はなくしてないです、もういつもポケット入ってます、うん、中身は入ってないけどね、皆さんもうあの気づいてる、まだ気づいてないと思います、あの敏感な中川さんでも気づいてないと思う、僕だって昨日の晩気づいたもん、
え、
で
なんだろう、
慌てたもん、
大ピンチ、なんだろう、
大ピンチ、ほんマジでピンチよ、
え、カレンダーが用意されて、
うん、ほんまや、日本気象協会のカレンダーも来てんのかな、
どうでしょうね、下にあるかもしれません ね、
気象の暦と一緒に持ってくるはずなんですけど、うん、ね、その話は違う違う、カレンダー話じゃん、
違うの、
違うよ、ブルースタジオの話です、
ここですよ今まさに、
ブルースタジオ大ピンチ、
なんだろう、ちゃんとほらチェリーさんがまたメリークリスマスのツリー出してくれたし、
そうそう、12月1日に出しました、
大丈夫ですけどね、
いや違うんですよ、ブルースタジオの、レコードのターンテーブルの張り壊れる、
それは私実は知ってました、
知ってたんかい知ってたんか、俺昨日ロックンサタデーの収録しようと思って、うん、さあレコードかけようと思ったらあーってなってやな、
うん、壊れちゃったんですって、針が取れちゃって、
取れちゃってても割れてたよ、
う
ん、
そうそう、
これね、実はもう和歌山放送のターンテーブルレコード針もうないんですよ、う
ん、ないんですよ、
もうで実は本当の最後の1個だけあるんですよ、
うん、
それをあの今必要な時だけつけてたんですよ、うん、サンスタはね、
そうだから本当に本当の時しか使わないようにって言って保管してあるわけです、
そうなんですよ、そうやけど僕ももう収録あるじゃないですか、
うん、
レコード持ってきてるし、
さあどうしよう、
いやだからもうすぐにね、うん、技術に連絡してその時だけもうメイドの土産にかけてくれってつけてもらったんですけども、
うんうんうん、
もうだからもう今からしばらくはもうブルースタジオレコード使えないですから、
使えないんですよ、じゃあ今どうやってレコードをかけてるかっていうね、
いやかけてないです、もう逆に言うとかからないですから、だからまあ技術によってその都度ね針をつけてもらうっていうのはあるんですけど、
うん、そうそうそう、
まあそんなことで今ピンチなんですよ、
うんうんうん、
ターンテーブルが、
ピンチですね、
困ってますね、なんか代替品もあるらしいんですけどね、やっぱり針が変わると音が変わるんですよ、
うん、
レコードっていうのアナログなんでね、
やっぱ繊細なんですね、
繊細なんですよ、だからその辺がねちょっとまだ、この今の針に変わるものがね、
うん、
なかなか納得して手に入ってないということですね、小田川さんの子育て、
小田川さんは、お孫さんが今いらっしゃる、
ね、そうなんですよね、お孫さんもいるし、まあ、ご自身のお子さんも3人いるということで
ね、
男3人でね、小田川さんと
か、ね、そうですよね、
小田川さんの子育ては、和歌山城の動物園に子供を連れて行ったという、
あれなんか聞いたことありますね、
一緒ですね大体一緒って、ね、
うん、
なんとなく世話しない、
まあ師走ですしね、
あ師走も世話しないですけどね、あの世話しないなっていう番組があるんですよ、和歌山放送で
番組、
どうですか、なんか世話しない、この番組世話しないなっていう、
なんだろう、ボックスかな、
ボックスも世話しない時ありますね、なんか10時台の後半とかね、
やっぱりちょっと箱を用意しすぎる時が、
そうですよね違うんですよ、これはですね、角堂さんのサタデーニュース&スポーツなんですけども、
ニュース番組っていうとね、なんかその日のやっぱ出来事をリアルタイムで、そうそう、
なんかこうエンディングがなんかいつも世話しないっていうなんかこの最後の 2,30 、うん、秒になんかこうちょっとしたことを言うんですけども、うん、いつもこう名前の紹介がギリギリになって終わっていくっていう、なんとなく世話しないっていう、うん、これまた一遍聞いてみてください、ニュースサンドスポーツ最後、あなんか世話しないなっていう、
ちょっと注目しておきます、
そうなんかギリギリまで喋ってるなっていう、はい、もう一つ、日本酒派、
うん、
中川さんはワイン派ですかね、
うん、まあそうですね、ワイン飲みます ね、
ね、
最近何でも飲みますけどね、
あね、うん、もう大人ですからね、
うん、
角堂アナウンサーは日本酒派って、
日本酒好きなんですね、
これ先日のボックスで言ってましたんで、
うん、
間違いないかなと、
うんうんうん、
誰が何派っていうのか覚えておくとね、うん、じゃあ2杯目3杯目何しましょうってね、
で言った時に、お酒どうって、
そう、うん、スマートに勧められました、うんうん、私ワイン飲みたいのにと思ってる人にどうぞ焼酎っていうのも変な話でした、
うん、
その逆もしかりで、
ね
え、大体何を飲みたいかっていうのをね、
チェリーさんはビール派？
僕はねもうなんかややこしそうな飲み会やったらビールをずっと飲むんですよ。なんかこれ酔うたらね、うん、この後ややこしいな
と。ややこしい飲み会って何？
偉い人と飲んでる時とか、うん、気を使うべき人と
ちゃんとしてなきゃなみたいな時ね、
う
ん
う
ん
う
ん、
はあるでしょ、うんうんうん、偉い、まあ、目上の人と飲んでる時って結構多いじゃないですか、う
ん、ブレーコーとか言われてもいやいやそんなことないわっていう、ね、
ブレーコーなんか言われたこともないし、
う
ん、そしたらもう僕がビールばっか飲んでる時っていうのは、ね、一応気を使おうという意識を持ってる時です。自分がしっかりせなあかんと思ってる時は僕はビールばっか飲みます。
うん、
で逆にもう今日はええとうんねうんうん、もうこのあとどうなろうが家帰って寝るだけやと、うん、いう時は、まあ、日本酒の扱いをガバガバ飲み出すと、
うん
まあ、もうその後焼酎も飲みますしもうワインでも飲むしもう何でも飲む、
酔っ払っても大丈夫だよ、
うん、その後ラーメンも食べますし、うん、でも今日はあかんな、なんか今日はあかんぞ、ちゃんとせなあかんぞという日だけは、うん、とにかくビールを飲むようにしてますね。
じゃあそれ目安にしときます、
ね、ビールばかり飲んでたら陽気にはなれますから、
うん
ね、それでいいんです、
うんうん、なるほど、
ねうん、ニコニコツアー受付開始、
はい、カニです、
ニコニコカニツアーがね、はい2月に行われるということで
2月3日日曜 日
ね、
です、
桂ひとまるさん中川智美アナウンサーと行くニコニコカニツアーということで、バスに乗ってカニを食べに行こうというね。
そうです、総合観光の小林さんも一緒に来てくれると思います。
一緒に来てくれるあの人が主催者みたいなもんやから。
主催者というかね、うんだから面白い話をね、
面白い話
小林さんに聞
きました。小林さんが面白い話するの？
ニコニコしよう
って。いやいや、なんで小林さんが喋ってるのを聞いて、スマさんと中川さんニコニコして、
ニコニコカニツアー。
違う、逆でしょ。お二人が、パーソナリティのお二人がニコニコさせるんでしょ、お客さんを。なんで小林さんが一生懸命喋って、スマさん、中川さんがニコニコしてるの？
多分ね、すごいもう鉄板ネタとかが、ね、あると思います、う
ん。まあ、小林さんも鉄板ネタありますけどね。
いっぱいあると思う。
あと、西日本一ダミ声っていうね。西日本のバス会社で一番ダミ声だ。はい、そして、ハイドさんのインタビューはということで、
はい
まあ、この後ね、番組でもありますけども、実は今週の金曜日ね、
はい
前回金曜日とかつながるワイド金曜日で流れたんですよね。
流れてます、流れてるはず。
どんなインタビューになったんでしょうね。
気になります。
中川さんがインタビューしたんでしょ。だって、
はいもう今井さんと一緒に行かせていただきまして、
うんね、何を聞くんですかね。
どうだと思います。
いや分かる。僕昔ね、ボンジュールラルクアンシエルっていう番組がね、90年代にあったんですよ。97、8年とか6年とかそんな時代ですかね、
うん
うんうん、僕聞いてましてね、結構喋り面白いんですよ皆さんね、
うんうんうんうん、
ざっくばらんな感じで、
ね
だから弾けたトークになってんのかなと思いますけどね。
どうなんでし
ょうね。いや分かりませんね、はい、もう20年から前の話なんで、
ね、お聞き逃しなく、お聞き逃しなく
というか、まあ、聞き逃した方は、まあ、ラジコでまた聞いてください。
聞いてください、
はい、あともう時間なくなってきましたけど 100%
うん
県から研修に来てる人が 100% 言うセリフっていうのがあって、
あ何ですか何ですか、
うん少ない人数で頑張ってます。以上浦和歌山放送ニュースのコーナーでした。
今回のテーマは創立60年新たな出会いに向かって、第33回 WBS ラジオチャリティーミュージックソン、ただいま募金を受け付けています。和歌山県と大阪府南部に音の出る信号機を設置しています。皆様からの温かいご支援をお待ちしております。